YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月26日火曜日、第459回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの専門桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はプライベートながらね、本当に私事でございますけど、4年前のね、まあ術後から年に一度の大腸の方のね定期検診に伺うも、なんとかまあ今年もね無事クリアということでね、お医者さんからまた来年いらしてくださいといったことで、まあ大変嬉しくもありがたく、これにてまあほっと一安心と、いったことにてね、まずはまあ体の方の心配もなくなったこととて、改めてね、この春からまたバリバリと、頑張っていかなければなるまいといった、そんなしぶとい、憎まれ者世にはばかる的なサンママンことキーボーイトと、そして学芸部第4週目アシスタントといえば、千の西川彩乃さんの後を受けてですね、グローリースタイルプロモーションさんからのご紹介、ご本人曰く、いつか自分のラジオ番組を持ちたいといったね、ラジオ大好きにして、熱い理想と志をお持ちの方に、本日ゲストとしてお出かけいただいたのは、茶道華道の家元跡継ぎというね、変わり種と言いましょうかね、そんな学芸部第4週目の早くもアシスタント候補といえばこちら。
こんばんは、殿岡幸子です。
はい、元気ですね。
よろしくお願いします。
はい、そんな殿岡さんですけども、
はい、
もうラジオのこのレベルをちょっとこうフェーダーのね、感じを調節しながらお送りしてまいりますけども、
はい、
そんな殿岡さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、殿岡さん的にはですね、まず何と申しましても学 F の印象や感想ですね、はい、そしてまあ簡単に、ご自身的に、どんな方なのかといったことをね、まず何と申しましょう、今日、デビューということなんでございますので、はい、先週ねちょこっと遊びに来ていただきましたけどね、はい、あの番組的には、まあ、ゲスト&アシスタントということでございますんで、
はい、
その辺から伺ってまいりたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、先週、はい、そのグローリースタルの方に、はい、ご紹介いただきまして、
はいはい、
もう行っちゃってみてっていうことで、
とりあえず行っちゃってみてと、
はい、来ちゃいました
来ちゃいました
という感じで、はい
はいはい、
で、ね、キーボーさんからお声かけもいただきまして、
はい、
まあ、ずうずうしくも、
はい、
もう1週間後に来ちゃいました。
あ、そうですか、
はい、
いやいや、もうそれはもう私がね、大変こう感じのいい方なんで、でまたとにかくラジオ大好きということで、ね、
はい、
あのもうだったらゲスト&アシスタントみたいなことで、
はい、
早速、まあ、番組に参加していただいたらいかがでしょうかといったことでね、
はい、
本日お越しになっていただいたわけですけども、ピンクのパーカーに、ね、
はい、
T シャツで、下は水玉のパンツといったことでね、
はい、
パンツといってもちゃんとしたズボンですよまあまあそれはリスナーの皆さんの想像にお任せしますけども、
はい、
まあそれにしてもまあ言ってもお若いお嬢さんですから、
はい、
ね、番組のご調子のリスナーの皆さん大変興味と関心をお持ちのところじゃないかと思いますけども、はい、大体そもそも殿岡さん、はい、何をやっておいでる方でしたっけ
普段ですか。
はいはい、
普段は飲食店で働いております。
飲食店って言ってもね、さまざまそのフードもあればドリンク中心のところもあるんでしょうけど、ね、
はい、
そこら辺は差し支えなければ
某コーヒーショップですね。
某コーヒーショップ、
はい
はい、そこまで あれしなきゃダメ
いや、どうなんでしょうね。
ああ、
あのみんな大好きっていうドリンク あの
コーヒー中心の店。
そうですね。
ああ、なるほどね、
はい、
それは都内みたいなことですか。
日本全国にあるお店ですね、
うん、おー、なるほど、
はい、それ私は都内をうろうろしております、う
ん、あー、なるほど、
はい、
全国展開しておいての、
ね、
まあ、そのコーヒー中心の飲食店に勤めて、
はい、そうです。
普段はお金
ドリンク作ってます。
そのお給料もらってると。
そうですね、お給料もら
ってます。でそんな中から自分で、
はい、
そのラジオ大好きなんで、
はい、
これからラジオやってみたり、
はい、
また女優さんも志してるみたいなこと
で
ありましたけど。
そうですね、始めたばっかりですけど、お芝居の、はい、お稽古をつけていただいて、
はい、
勉強中です。
それにしてもね、ちょっと先ほどちょっと紹介しましたけども、
はい、
茶道と、
ええ、
華道の、
そうなんです、
家元跡継ぎという方が、
はい、
またなんでまたこんな番組にこう何を土地狂ったっていうか、
いやいや、
どう道を誤ったと言いましょうか、どうしちゃいましたか。
いやいや、ご縁ですよね。私はもともと自分がそういう道にあるっていうのに気づいたのは中学生ぐらいの頃なので、
はい、
で、まあ、ちょろちょろっと茶道とお花は最近なんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、父やその前の先代の、
うん、
見よう見まねで始めたところ、
はい、
まあ、勝負に合っているかなということで、
ええ、
まあね、父もちょっとずつ老いてきてはいるので、
はあ、
まあ、私が継ごうかなと。
もともと芸事が好きで。
そうですね、多分人に見られるのが好きなんですね。あとそのわびさびっていうぐらいも私は深くは話せないんですけれども、
うんうんうん、
日本のその雰囲気が好きですね。
日本の雰囲気が、
はい、和室で床の間があって、
今この和室 和のテイストっていうと、うん、頭の3万ぐらいしかないんですけども、うん、大丈夫でしょうか。
全然大丈夫です。
全然大丈夫ですか。
はい、3万好きです私。
あ、そうですか、
はい、
あ、まあ、言っても目黒のね、
はい、
3万ですから、
はい、
そんな後の子さんですけども、それこそラジオが好きだっていうのはそのなんですか、昔からそういったこうおしゃべり好きだったりとか、何か番組を聞いてて触発されたみたいなことあったりするんでしょうか。
いや、ラジオ好きと公言できるまで詳しくはないんですね。
ほうほうほうほう。
おしゃべりが好き。
あ、ね、おしゃべり好きなのね、
はい、人前でなんかおしゃべりしたり、
はいはい、
あとは結構ミーハーなので、
はっきりしてるもんね、滑舌とかね。
そうですか、
はっきりはっきりしてるじゃん。あ、そこはやっぱサービス業っていうのもあるのか。
あ、そっちはあるかもしれないです。
あるかもしれないね。
はい、
なんか私なんかじゃあ誘導してなんか食べさせたり飲まされたりしちゃうね。
いやいや、
もうなんかこう空のドリンクだとお客様もう一杯いかがでしょうかみたいなことで、うん、もう飲みたくないのに勧められちゃったりみたいな。
そ、ね、この辺得意かもしれないです。
得意かもしれない。
はい、
なるほどね。まあまあまあ居酒屋さんじゃないにしてもね。
そうですね。
でそんな風にして、はい、まあ接客したりとか、
はい、
あるいはそのお友達とか、まあ、そういったお客様相手におしゃべりしたりとか、
はい、
そういったことが好きで、でまた目立ちたがり屋さんで。
はい、
いうことで、
それですね、
そういったこともあって今度はグローリースタイルプロモーションさんからのご紹介ということで、
はい、
早速じゃあもう番組行っちゃおうということでお出かけになっていただいたと、
はい、そうです
いうことなんですね。
はい、
はい、まあ、それにしてもその本格的に今後やっていくということになると、
はい、
これはまたそれはそれとしてのある種、まあ、こう言っちゃなんですけどもね、
はい、
生半可っていうわけにもいかないわけですし、
はい、
また、ね、まんざらこのラジオもね、誰が聞いてるか分かりませんから、
はい、
まんざらバカじゃできないできませんからね。
もちろんですよ、もう緊張して大変です今。
そうです、
はい、
まあ、離婚ならもっとやらないんですけどね。バカじゃやらない、離婚じゃもっとやらないというね。まあ、それにしても楽しんでね、
はい、
とりあえずまあその番組のスタッフ云々というのは、ちょっと番組を通して味わっていただいてから、
はい、
その後にじっくりとね、
はい、
その方向性なりなんなりを お聞かせいただけたらというふうに思いますので、
はい、
今日もとりあえず番組のね、ゲストというふうな形とアシスタントという形でお手伝いいただきますけども、
はい、
最後までお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。まずはね、番組始めませんと、オープニング、はい、オープニングの楽曲が鳴りませんとね、
はい、
番組スタートしませんので、
はい、
ぼちぼちとじゃあ始めてまいりましょうかね。さあ、そんな殿岡さんが最後にはね、番組の楽曲スタッフとして見事参加されることになるのでしょうか。いかがでしょうかね。何はともあれ早速番組の方を始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
殿岡幸子の
学内 FM。本日もやってまいりました、3月26日火曜日は第459回 87.0 メガヘルツ学大 FM ということですけどね、これ一応ほらここにアンテナぶら下がってるでしょ、
はい、
これ電波飛んでるんですよ、これ。
あ、そうですよね、
地上波的には、
はい、
だからラジオでチューニングを合わせていただくと、まあ、大体ちょっと、まあ、そんなに電波、まあ、バンバン飛んでるわけじゃないですけども、
はい、
まあ、この周辺だったら聞けるようになってますからね、
はい、
だからこれ本当にそういう意味じゃさっきのちらっと言いましたけど、どこで誰が聞いてるか分かりませんの で、
そ、 うですよ、ね、
その辺は、まあ、ある種殿岡さんの今の緊張は十分伝わってきますけども、
はい、
まあまあそこら辺は楽しみつつ、
はい、
まあ、どういうんでしょうね、一応公共の電波だということを、
はい、
抑えつつ、
はい、
さまざまに に、まあまあエンジョイしていただけたら
エンジョイ、はい、
いうふうに思っておりますけど、全然平気そうなんだけど。
え、本当ですか？もうなんかポロって言わないようにって気をつけて。
あ、そんなあれはないですよ、うちは。大抵もう、はい、あの私が、放送コードみたいなもんですから。
本当ですか？
大体、まあ、あのほとんど問題ないと思いますよ、
はいはい、
まして女の子ですね。
そうですね、
まあまあ、女の子でもあのなんだっけ LF とかでやっちゃってる人いますけどね。
あ、本当ですか？そこまで大丈夫ですよ。
あ、そうでしょう、はい、はいはい、まあそれにしても、お、トロカさん、はい、今日はお仕事があるということですか？
そうです、仕事してきました、うん、今日もたくさん接客をしてきましたよ。
あ、そうです。もう朝か、はい、朝一から。
朝、今日は中番ですね。
中番なんだ。
はい、あ、
なん
かお昼、
三交代みたいな。
あ、そうですね。そんな感じで。
あ、そうですか。はい、はい、まあでもそれにしても、今日のメイクもバッチリに。
一応初回なのでね、見えないですけどね。
見えないですね、はい、あ、どんな感じなんだろうね。仕事ぶりを見てみたいよね。
このままですよ。もっとテンション上がって大きい声出してますね。
あ、じゃあ それがこうなんかそのラジオにどんな風に反映されるのかね。そこは楽しみで楽しみだ ね、
そうですね。
で逆にあの、お仕事の方にね、これラジオ終わってから、次の資金で出てたら、殿岡君ちょっとあの店のスタッフとか、
はい、
あの上司の人に言われて、君なんか接客態度変わったねみたいな。
そうです、なんか言われるとしたらなんか話長いねとか言われちゃいそうですね、もしかしたら。
っていうか、まあ、なんか逆に悪影響が出なきゃいいかなと思うん
です
けど。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですかね。
そんな、はい、
あ、そうですか。まあまあそういった意味で言うとね、あの、はい、同じそういったこう接客業には違いないんで、いろいろとそういうバランス感覚みたいなものとコントロールを考えながら、
はい、
まあでもそんなに大事ですよ。
はい、
もう私もこれ9年やってますからこれで、
あ、はい
はい、だからもう来年のこのシーズンでちょうど10年になりますからね。
あ、歴史ありますね。
そうなんですよ、まあ、それに向かってね。これでもサンママンとか見たことなかったですか今まで？
なんか見たことあるような気もするんですよね。
一応テレビでもね、あの当時、まあ、メジャーデビュー当時その、取り上げていただいたりとか、
目黒のサンママンっていうフレーズを聞いたことある気がします。
でもほら東急東横線のね、今渋谷駅なんか随分変わっちゃいましたけど、
はい、
あの東急東横線のこの学芸大学駅のビルの屋上から、はい、まあ、東急線のその電車に向かって、10年間ずっとこうメッセージを送り続けてたわけですよ。歌を歌ってたわけですよ。
すごいですよね。
そうそうそう。でそれがまあ結局うと、まあ、どういうんでしょうね、取り上げられてっていうか、知ってる24時っていう上田晋也さんのね、クリームシチューの、あの日本放送の番組で取り上げられて、
あ、
そうなんですか。でそれがきっかけで、まあ、テレビとか、あ、新聞雑誌取り上げていただくようになって、クラウンレコードからねメジャーデビューしませんかみたいなお話があって、でも栄光の、まあ、自分で一人言ってるんですけどもあのオリジナル曲ね、目黒が覚えちゃおうと、
あ、
ね、それと
素晴らしいですね。
別れた女房が店に来た人、
あ、
ね、はい、そんな曲でデビューしたわけです。だから私ラジオはね、これ別、特にあの 今から自慢するあれもないですけど、
はい、
この、 あの番組の前に、はい、これほら上田晋也さんでしょ。
あ、本当だ、
ね、でこれなんかはほらあの翔太さんでしょ、
あの、
はい、落語家の、あの商店のね、はい、でこれほらあの日本、あの高田文雄先生ビバリーヒルズのね、ご存知、
ま
あ、やっぱよくご存知だね、はい、ラジオ好きだけあってね。
そうですね、
うん、
すごいですね。そうそうたる
人と、はいはいはい、
インタビューされてますね。
はい、そうなんですよ。だからね、まんざらだからその屋上パフォーマンスから始まったのはこのラジオですからね、基本的には、ですからそういった意味でも、まあ、無駄に長くやってますけども、そんな中で殿岡さんがね、はい、興味と関心を持っていただいたっていうのは大変ありがたいことなので、はい、まあ、いずれは、このルチさんでから飛び出して、
はい、
そちらのその全国区の方の、はい、コーヒー屋さんの方で放送をやらせてもらうみたいな。
そっちですか？
わかんない。わかりませんけどね。
はい。
はい、まあしかしあのこの番組やってて思われることは、本当どこにどんなご縁が転がっていくかわからないので、
はい、
そういったそのネットワーク作りという部分と、殿岡さんの前ですけども、はい、要するにそういうこうラジオのスキルというかな、
はい、
あのある種のその経験を積むみたいなことでは決して無駄じゃないと思うんで、
はい、
まあまあ殿岡さんが本当にお嫌じゃなくて、頑張ってやっていかれようという向きであればね、
はい、
いずれそのあなたの夢である、
はい、
ここにありましたね、
ラジオ、
ラジオ、番組を自分でやりたい、いつか自分のラジオ番組を持ちたい、
はい、持ちたいです
いうことも夢も夢じゃないと、
はい、
言ったことにはなってくると思うんで、
あだといいです
ね、はい、その時あなたが何をかぶっているのかどうか分かりませんけどね、うん、
あ
その必要はないか、 その必要はないね、
今から考えておきます
考えたんだ、はい、まあまあだからそんな風にして、
はい、
まあ、夢はでっかくって言いましょうか、あ
の、そうですね、
うん、そういうのをこう可能性を求めてね、どんどんと頑張っていただけたらなというふうに思いますけども、はい、まずは本日はね、はい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、番組の方も普段からね、ネットでご聴取いただいているということなんで、はい、流れはよくご存知だと思いますけども、はい、それぞれにコンテンツがございますんで、そのコンテンツに沿って、お付き合いいただくということで、
はい、
まず最初は本日の書き込みのメールの紹介ということで、リスナーと関係者の皆さんがいただいたメールをご紹介、
はい、
メール&書き込みをご紹介してまいりますんでね、私殿岡さんの順番でご紹介してまいりたいと思います。
はい、
あの声が高かったり低かったりね、
あ
はーいって言ってみたりとか、おーいと言ってみたりとか、声のこのピッチの差が激しい人だね。
そうかもしれないですね。
そう
どれで言ったらいいか分かんなくて、
今分かんない、ね、はい、じゃあまあ、そこら辺を真ん中辺がいいですね。あんまりそこはあんまり極度に自分で調整しながらやってもらうのが一番だと思いますけども、うん、
はい、分かりました。
いいじゃないですか、いいじゃないですか、いい声出るじゃん。
ありがとうございます。
それぞれ可愛くていい。
あ、分かりました。
そうそう、はーいって言ってはいとか言われるとあれなんだなん、どうしちゃったのかなと思っちゃうからはいはい、まあ、よろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、それではですね、まず最初、キーボーさん大変ご無沙汰しておりますという形でいただいてますのは、小洗亮さん、お芝居をやっておいでの方なんだけども、この方もお芝居やりつつなんかラジオをやっておいでのようでね、実はただいま出演中のネットラジオで3月末にイベント兼公開収録を開催することになり、イベントはリアル脱出ゲームっていうのがあるな、
最近流行ってますね。
お、そうなの、後でまた聞かせてください。そちらのスタッフさんもお手伝いしてくださった本格的ミステリーゲームで、来場者様参加型の楽しいものとなっておりますので、お友達などお誘い合わせの上、ご来場いただけたら嬉しいです。日時は3月27日水曜日、28日木曜日、オープンが19時、スタートが19時半、参加料参加費が前売りが1800円、当日2300円ということでね、場所が原宿の、秘密基地オブスクラップというふうなことらしいんですけどもね、ご連絡お待ちしておりますということで、まあ、詳しくは小洗亮さんのサイトで直接アナウンスされてるんじゃないかと思いますけども、こちらの場所原宿秘密基地オブスクラップっていうのかな、そちらでもまあもちろん公開されてるんじゃないかと思います。とにかくラジオもいろんな形がありますけどね、こんな風にして、公開、まあ、うちも公開放送じゃ公開放送なんですけどね、
はい、
まあ、あちらのね、あの素敵なあの、はい、お嬢さんたちがね、うん、テーブルで聞いてくださりながらの飲食を取りながらの公開放送には違いないんですけど、
はい、
まあ、こちらの小洗さんも、大丈夫、咳するのはしてもいいからね。
あ、本当ですか。
二人で咳込んではしょうがないけど、ただ今花粉症とかいろいろあるから、
ね、
あなた大丈夫なの、
ね、いや花粉症です。
花粉症なんだ、それは大変だね、
はい、
はいはいはい、まあまあそんなことで、ラジオの本番ということなんですけども、いろいろありますけどね、
はい、
こちらはこちらで小洗亮さん、ラジオ興味と関心のおありの方はどうぞお出かけになっていただけたと思いますけども、さあそんなラジオいろんな形がある中で、殿岡さんラジオ好きとのことなんですけどね、先ほどもちょっとちらっと聞きましたけど、
はい、
それにしてもなんかこうちょっとこう、たけしさんの番組聞いたとか、さんまさんの番組聞いたとか、まあ女の子だからお嬢ちゃんだ誰だろうな、まあまあ、松任谷由実さんの放送って言ってももうだいぶ古いことになっちゃうのかな、うん、今時って言ったら誰かいるのかしら、
うん、私がラジオは、
うん、
ラジオ好きって、うん、そのたくさんいろんなラジオの番組に詳しいじゃないですか、
はいはい、
まあ、だから私ラジオ好きとは言えないんじゃないかなって、
ラジオ好きじゃない方が何しに来たのか、
なんでしょうね、ラジオやりたいっていう、
ね、ラジオやりたいね。
でもあの、
あ、なるほど、まあ、それはそうだわね、野球選手でも そうだもんね、野球選手って言ったら変だけど野球ファンか、
はははは、
うん、要するにその野球 その、要するにそのプレーを見たり聞いたりする、うんうんうん、見たり聞いたりするのが好きっていう人もいれば、うんうん、それを実際にプレーする人も好きだ、うん、いるだろうし、またそういうのをこう、なんていうのかな、解説したりとか、そういうのも好きだったりとか、またその番組を制作したりとか、うんうん、そういうのも好きだっていう人もいるわね、
はい、 そんな感じですね。
あ、そうなんだ。
でも、
あ
の、好きなタレントさんのとかは、うん、はいはいはい、番組は聞きますね。
おうおう。でもちょっとだとすると、大体ほら、こういうラジオ番組っていうのはトークがやっぱり中心になるので、うん、お笑いの方とかそういった方が多い傾向じゃないですか、うん、
はい、
だとするとお笑い好きだったりとか、そういった方で、何か気に留めているような方が多いだったりするわけですか。
私はお笑いっていうよりもアイドルが好きなので。
アイドルは知らない。 AKB なのね。
あ、そうです、はいはいはい、
あ、でも今アイドルさんが、うん、あのトークとかトーク番組とかね、バラエティも出れば、
はい、
そのまさしく AKB さんラジオ番組やってるもんね。
いくつかやってるんですよね。また彼女たちのそのなんていうんですか、おぼつかない喋りっていうんですか、そのアイドルの良さっていうの、またこれ話長くなっちゃうと思うんですけど、はいはい、
まあ後でみっちりみっちり伺いますけどね、
は
い、
なんかプロっぽくないところが私は好きなんですね。
プロっぽくないところは好きなんだ。
有名な、なんでしょうね、伊集院さんのラジオを聞けとか、
さん、はいはいはい、
バナナマンのラジオを聞けとか、はいはい、
もう TBS ジャンクだよね。
そうですね、
はいはいはい、
でもそこら辺はあんまり聞いたことなくて、
ほうほうほう、
ただただその彼女たちのお話を聞いてるだけでもうニヤニヤしてるんですね。
ああ、そうなんだ、はい、そこら辺はちょっとじっくりと僕らなんかはやっぱりもうそのもう当時は、まあ、あのねのねねとかね、そういうのから始まって、たけしさんですよね、それとか、まあ、さんまさん、鶴瓶師匠、もっと遡ると小三治師匠だとかね、そういった人たちの男子師匠もやっぱりやってたに違いないしね、男子遠鏡なんかの、なんとかっていう放送を何気に聞いてたりとか、まあ、そういった、まあ、もちろん飛行見えてもミュージシャンですから、あの歌番組のね、その当時はもちろん名古屋とか、実家の三重県の方にいたわけですけども、まあ、藤屋歌謡ベスト10とかね、そういうのがまあ音楽番組を聞いてましたけども、やはりそういうバラエティ系のものがどんどんとか始まって、深夜放送ですよね、もう受験のシーズンになってきたりとかね。だから、まあ、やっぱりラジオ世代っちゃ僕らの世代まで、ミノモンタさんとかね、
あ、
やっぱりその文化放送もそうだし、セイヤングっていうのも あれはどうなんだろう、全国で一応 TBS 文化放送だな、なんか聞けたりとか、そんな風にしてこうちょっと音が足なんかこう雑音が入りながらもこう耳を傾けたいということですから、ラジオ好きであったのは違いないんだよね。まあ、僕らの頃はまあテレビももちろんありましたけども、それでもお嬢とはちょっとその辺は感覚は多少違うやるのかもわかんないね。
あ、でもあのラジオ の, そのリスナーの方があってじゃないですか、
うん、
それのなんかふとした生活している時のなんかこんなネタをちょっとみんなに聞かせたいみたいなものを送ってきてくださったりするじゃないですか、うん、リスナーの方、うんうん、そういうのをなんか共有したりするっていうのは面白いなって思いますね。
なるほどね、はい、そこら辺もまあ含めて、殿岡さんのそういうこうラジオに対する思いとか、どの捉え方しておいでなのかなみたいなことも、はい、徐々に、
はい、
ね、それがまあ紐解いていくと言いましょうかね、はい、理解できるようになればなというふうに思いますけどね、はい、はい、じゃあ続いてそんな殿岡さんに、ご紹介いただきましょう。
はい、ザ・トーフマン PV 撮影について、はい、デイリーワーク神戸さんですかね。
神戸さんって
言った。神戸さん、失礼しました、うんうんうん、はい、伊藤さんはいつも昔から変わらないパワフルな感じなので、つい病気を体験されたことを忘れてしまいます、やはり29日は体調のことを考え、予定通り午後1時にスタジオ集合ということにしたいと思います、
はい、
ベースになる映像ができれば今後またアイデアが浮かんでくると思いますので、ロケはその時考えることにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はいはい、これはまあね、学芸フリスナーの方はすでにご承知の通り、まあ殿岡さんも聞いてくださってるんだったら何気に、ご承知かもしれないですけども、サンママンね、これは目黒のサンママンですけども、これがもう長きにわたってお送りしてきましたんで、
はい、
まあまあ、宮北っていう方もおいでだったり、私自身もちょっと飽きてきてるというかそんなわけじゃないんだけど、まあやはり新しいね、そのキャラクター新キャラでどんどんやっていかなきゃいけないっていうんで、
はい、
今なんとですね、この豆腐マンに続いて、
はい、
この今度はお豆腐をテーマにした、これザ・豆腐マン
気になりますね。それも
豆腐マンこれをやろうじゃないかということで、
いいですね、
こう制作にかかってるわけなんですよ。はい、まあ要するにその これなんですけどね、こういうこう頭にそのザルの豆腐を乗っけて、
いや可愛いじゃないですか。はい、
うん、ちょっとあのメタボ気味だけどね。
うん、そう。
私こんなにぽっちゃりしてないんだけども。はい。
丸いですね。
そうそう、ザル豆腐が、まあ、頭に乗っかっててヘルメットつけてて、でこれもちょっとこうバランっていうかね、うんうんうん、あの青いものみたいな感じにサングラス。でこの胸にこの豆腐のマークがついてて、うんうん、でベルトのバックにもこうスターがついてるんですけども、うんうんうん、でこういう格好で、まあ、とあのマフラーを巻いて豆腐マンというふうなことで。今、まあ、どんどんそれが進んでるわけなんですけど、はい、それの PV 撮影をしなきゃいけないということで、今週の末にね、こちら の, そのデイリーワークというこれビデオ屋さんなんですけども、はい、こちらの神戸さんにお願いして、その PV 撮影をするんですけども、ロケに行こうみたいな話があって、冒頭で申し上げたように私ちょっと3年前に大腸がんやってるんで、
はい、
あの正直 体力ももうその当時みたいになければ、うん、今いろいろと不安を抱えてる部分もあって、うん、あのちょっとしんどいんだけどどうだろうみたいなことで、うん、お話ししたら、だからその普段から何もこともなければ、ほらパーパーパーパーから喋ってますし、はい、お酒ももうあの結構一丁前にいただいてますから、はい、何事もないように思うじゃないですか、うんうん、
はい、
実はでもちょっともうからっきし育児がなくなっちゃってるんで、
そうなんですか、
だからまあそういった部分で言ってね、はい、あのちょっとどうなんだろうみたいな話したら、うん、ここにあるように神戸さんの方から気を使ってくださって、ね、まあじゃあスタジオの撮影だけにしましょうかということで、うん、みっちり今度はスタジオ踊りというふうなことになってますんですけどね、うん、それを組み合わせて、まあザ・トーフマンのPV が出来上がると、いうことですよね。
はい、
まあまあ、リスナーと関係者の皆さんには、ご期待していただく方にはご期待していただいてよろしいかと思うんですけども、
はい、
殿子さん的にはどうですか、そういったこう例えばこういった被り物だったりとか、うん、まあ、ラジオだからなんでそんなことやってるのって話もないわけじゃないんだけど最初に見た時はどんな印象でしたか。
いや、うん、びっくりしましたよね。サンバだったサンマをかぶってる人がいるって思いましたね、うん、まさに
ラジオなのになんで映らないのにどうしてそんな気合い入ってるのみたいなことですけどね、まあまあそれにしても、うん、ご自身はでもどうですか、ラジオやるときはやっぱもうそういった、普通のリラックスした感じで今後もお送りしていきたいと。
いやでも何も考えてなかったですけど、インパクト大事ですよね。
あ、それだそうだと思いますよ。
はい、うん、これをやってる、だから本当にあれかぶってラジオやってるぜ、うん、あいつみたいな、うん、そういうのでも行きたいなって、うん、ちょっと思っちゃいましたね。はいはい、
だって AKB のお嬢ちゃんとかでも、そのラジオ番組だかどうか分かりませんけど、もうフルコスチュームで来る方は来るでしょ、やっぱり。
どうなんですかね、うん、
まあ、かぶり物してる人はいないと思うけどね、
うん、多分いなかったような気もしますね
ね、
うん、
だとしたら、まあ、例えばどの子さんがどんな感じになるのかね、
はい、
そこはちょっと分かりませんけども、
そうですね、
はい、まあまあだからそんなことでザ・トーフマンの方もお楽しみにしていただけたらなというふうに思いますけどもね、
はい、
続いて、無題ですけども、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーは安藤隆二さん、3月28日木曜日午後9時から、岡崎混ぜ麺が NHKBS プレミアムで全世界放映されます。岡崎市の特産品であり徳川家康も愛用した八丁味噌を使い、新しいご当地グルメを生み出す岡崎混ぜ麺、プロジェクトですね。ぜひ皆さんチェックしてください。また三重県のスポーツを盛り上げる、これはビアティンウェブサイトっていうのかな、そちらを制作中、三重県から J リーグ加盟を目指す、ビアティン FC を応援するチアリーダーズチームです。皆さん応援よろしくお願いしますということでね、
はい、
まあ、このサムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤さんっていうのは、私たち楽大 FM がもう 3、4年ぐらい前になると思うんだけど、
はい、
仙台の方まで出張放送に行きまして、そういう時にまあご一緒させていただいた方なんですけども、彼も愛知県とか岐阜の方の出身なんですよ。愛知だな、うんうん、愛知県の大府だとかその辺だと思うんだけども、うん、岡崎か、うん、だから岡崎だ、岡崎混ぜ麺っていうか
混ぜ麺、
そうそう、そういうののこうなんかいろいろイベンターだったりとか、うんうんうん、そういうのをこうプロデュースされる方なんですよね。
あ、
で私がその隣の三重県だもんだから、ちょっとこれ三重県のスポーツ的な情報で、J リーグができるみたいな、
ね、はい、そうです ね
話なんで、ここはちょっと乗っかっとくっていうか、うん、ご紹介しておきたいなと思ってぜひ取り上げさせていただいたんですけども、やっぱりちょっと気になりますよね。
そうですね、
お嬢のところはなんかすごいチームがあるんでしょ。 地元のサッカーチーム
浦和レッズですよね。
ねえ、なんつってもね、
大きいですよね。サポーターが熱いですよね。
自分はどうなんですか。
私、うん、全くです。
全くなんだ、はい、そこは広げようがないんですよね。いいんじゃないですか別に。私も正直あんまりサッカー興味あるってわけじゃないんだけど、
はい、
ただやっぱり地元のね、あの、うん、地元とか 出身地自分の出あの出生のね、うん、ところからやっぱり J リーグが出るってことだと一応気になるなと思って、
うん、いや応援したいですよ ね、
うん、まあまあ今後ちょっと動向を眺めさせていただきたいし、興味と関心を持ってさせていただきたいと思いますけどもね、はい、また新しい情報があったらご紹介してもらいたいと思います。はい、はい、続いて、
はい、よかったですね、はい、検診の結果一安心です。
はい、
群馬県ロングサンド須永さん、
はい、
豆腐屋さん連盟が豆腐マンの出現を心から待ってますよ。
はいはいはい、
私も早く見たいです。曲も聴きたいです。キーボーの活躍楽しみ。
はいはい、
前橋市にはガンダムのザクを豆腐にして活躍してる会社があります。
はい、そうそうそう、
豆腐マンも作ってもらえるようにしましょう。
はい、そうなんですよ。これはまあ私の古い友人で、今まあ群馬県の方で、ホテルを経営しておいで、ホテルを経営しつつ自分でもオーナーシェフで、美味しい料理を作っておいでなんですけども、そんな方が、そのと、まあその今はフェイスブックとかほら、ツイッターとかいろいろミキシーとかあるじゃないですか。
ありますね。
そういうので、まあ昔だったら例えば、まあ、交換日記とかね文通とかだったんですけども、
はい、
今簡単にそういうふうにさ、もう何十年の歳月を飛び越えて、アクセスしていただいたりとか、元気ですかみたいなアプローチがあったりするんですけど、彼はそれこそ私がメジャーデビューした当時に CD まで買ってくれてね、キーボーさんよかったですねみたいなことで、まあ、お付き合いが、その私が上京した当時彼もロックバンドやってたんです、東京で。
あら、
でまあ、彼はちょっと、あの、不幸にもお父さんが、あの、早く亡くなられちゃったんで、家業を継がなきゃいけないっていうんで、まあ、群馬の方に、帰られて、で、まあ、その家業を継がれたわけなんだけども、久しくそんなことで新しいそういう、まあ、そのツールを通じてね、あの、フェイスブックだと思うんですけども、ご連絡をいただいて、でまた今ちょっと新たにその当時のような、そういったこう昔のことを、まあ、改装したり、で新たに彼も未だに音楽やっておいでなんで、そういったことで情報交換をやり取りしてるんですけども、で彼がまたね、そのコロトンっていうね、
はい、コロトン、
うん、で自分がほらオーナーシェフやってるから、お料理作るわけですよ。
はい、
でね、群馬の方ではね、T1 グランプリって言って、あの豚料理を中心にして、それをこういろいろアレンジしてね、和洋中、でまあいろいろあるんじゃないですか、韓国風のものもあれば、
はい、
でそれのその大会に出て今決勝戦で競ってるわけですよ。
おお、すごいですね。
すごいですよ。でそのコロトンの、はい、テーマソングを歌ったりとか。
あら、すごい。
そうそう。でまたね、群馬の方はね、そういうやっぱりこういろいろとその県を挙げて、何しろ200万都市ですからね、そういうのを盛り上げていこうっていうんで、
はい、
なんて言ったかな、戦隊、やっぱり戦隊ものって地域のなんかそういうのあるじゃないですか、茨ライガーみたいな、
茨ありますね、茨県隊、茨ライガー
みたいなね、
はいはい、
まあ、ゆるキャラはそのくまモンみたいなんで、そのコロトンっていうのがいるんだけど、まあ、その群馬の方の、はい、そういう戦隊もので、はい、超速戦士 G5 っていうのは、 G っていうのは群馬の G ね、
あ、
それのテーマソングも書いてたりするからね。
あら、すごいですね。
すごいんですよ、大活躍。
大活躍。
うん。そんな、まあ、
ね、
そうそう。そんな須永君に、今度そのサンママに次いで、豆腐マンやるんだよって言ったら、まあこういうメッセージをくださった。
あら、ありがたいですね。
楽しみにしてますよ。しかも群馬の方では、日本で最大級って言える、ザクってわかる？
ザクって。
アニメの。
ガンダムのですか？
そうそうそうそう。
なんとなくわかります。はいはい、詳しくないです。
それをモチーフにした、豆腐が、を製造している先があるんですよ。
はい。
相模屋豆腐って言ったと思うんだけど、
は
あ
は
あ、そこの会社が群馬県にあるんですよ。また偶然にも
偶然ですね。
そうで、それを彼は、まあ、私彼に紹介される前から知ってたんだけども、うんうんうん、で彼が群馬県だっていうことを、知ってから、うん、新たにその相模屋豆腐さんが群馬にあるっていうことを知って、はいはい、なんかこう今僕の中で群馬が熱いのね、
うん、そうですね。じゃあもう作ってもらいたいですね。
まあ、それはもうそうなればね、
うん、
だから今はもう、まあ、その大きな夢、小さな夢ある中で、私の中ではそれはもう東京ドームだったりとか、そのマジソンスクエアガーデンで歌いたいって思いもあるけど、
はい、
まず第一に今一番、まあ、自分の中での、はい、熱い手近な夢ったら失礼だけども、うん、まあ、相模屋豆腐さんの本社で、はい、群馬県で歌う。
ああ、いいですね。
ね、
豆腐プロモーション
プロモーションで行かなきゃ、ね、これはもうこうなった以上行かなきゃ。
そうですね、
はい、でまあ、その時に須永君のところで、うん、その相模屋豆腐さんの調理してもらって、うん、まあ、社長とか幹部を集めて、ね、晩餐会をするという
。いいですね、それ私も行きたいです。
行きたいんだ。
呼んでください。
はいはい、まあ、そう現実になりますようにね、はい、皆さんそんな風にしてまたご支援ご助力願えたらというふうに思いますけどね。須永さんも今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、T1 グランプリの方もね、いい結果が出ますように記念しております。まあお互いにそうやって切磋琢磨しつつ頑張ってまいりましょう、うん、さあ続きましてご当地の話題になりますけども、目黒川も桜が満開で良い季節になってきましたね。いけばな摂取流は直家元増野光晴さん、なかなか学大 FM に伺えず申し訳ありません、舞台男花魁の中西さんもぜひ一度ゆっくりお話できればとおっしゃっているので、タイミングを見てセッティングできればと考えております、またその男花魁関連で現在オーディション募集を行っており、ご連絡させていただきました。日にちがない中でのご案内ですが、期日より遅れても大丈夫ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。詳細は FP アドバンスプロデュース公演ボリューム4男花魁再演（括弧再演）出演者募集にてをご確認くださいといったことですね、はい、これはまあどういうことかというと、
はい、
私がその屋上パフォーマンスをやってたビルのオーナーのせがれさんが、もともとそのビルはビルのオーナーさんがいけばな摂取流という、あなたもほ ら、ご同業ですよね、お茶とお花をやっておいでの、はい、まあその ああいうのはなんていうの、流派
ですね、
うん、摂取流という流派の、うん、まあ、家元さんがそのビルのオーナーなわけ、
はい、
で私たまたまそこのビルがそのパフォーマンスをやるのに適していたので、うん、飛び込みで行って、うん、まあ、屋上でパフォーマンスをやらせてくれませんかって言ったのが、はい、ここの池原摂取流さんのビルだった。
へ、
でそんなことからもう、だからもう10年以上前のお付き合いですよ ね、
そうですね。
で、まあ、彼がまだ本当中学生ぐらいの頃からそういう屋上にシャッターで鍵開けて屋上に上がってくるんだけど、はい、たまに鍵が閉まったりなんかするのよ、
はい、
でその彼にその鍵持ってきてって言って、持ってきてもらって、で鍵開けて入って、その当時まだ彼は中学生だったの。もうでも今立派な社会人にして次期家元ですからね、うん、あらあら、でもう最近テレビ番組なんかもバリバリ出ちゃって。
あ、そうなんですか。
うん、なんていうの、男の子が生け花をやるっていうんで話題なんですよ今ね。あなたも同業だからなんとなく聞いたことない。
そう、いや、わかんないんです
よね。わかんない、男の人がなんかそういう生け花をやるっていうんでね。はいはいはい、まあまあ、そんないけばな摂取流の増野光晴さんが、
はい、
お花をその自分で生けるわけじゃないですか、
はい、
でそんな彼はそのいろんなそういうネットワークをお持ちで、
はい、
この男花魁というのは変なタイトルかもしれないけども、
うん、
まあ、花魁って言ったら女の特権ですからね、はい、特権って言ったら変ですけど、まあまあ、要するに女の人が花魁って、うんうん、花魁じゃないですか、
ええ
ところが、まあ、その
男バージョン、
お人バージョンっていうかお芝居なわけですよ、うん、
はい、
でその男花魁っていうのだけにあって、はい、そのまあ、華やかな、
ええ、
その江戸情緒みたいなことがあったりするのかな、
はい、
それのそのバックでの、
うん、
生け花、
あ、
それを彼がプロデュースっていうのかな、
そうなんですか、
うん、背景とかそういう、こう舞台の中で出てくる小道具みたいな、
あ、
そんなんでさ、その参画しておいてなわけでしょ。
あ、
そうそうそう、でまたたまたまね、それ彼の男花魁のプロモーションがあったときに、
はい、
芝居があったちょうどいいタイミングで去年の2012年、
はい、
早稲田祭に、呼んでいただいて、
はい、
でまあ、それは、まあ、劇団三国さんの吉田秀さんという方からの、はい、お計らいだったんだけども、
はい、
で 学大 FM が視聴放送したんですよ早稲田で。
へ
すごいでしょ学大
FM、 すごいですね、
なんだかんだ言いながら仙台行ったり
早稲田
天から早稲田ですからね。それで、まあ、教室の一角、まあ、教室一つ借り切って放送したわけですよ、
はい、
でその時のゲストが男花魁のメンバーの皆さんです。
へ
でまたこの中西さんという方がその男花魁のプロデューサーの方なんだけど、
はい、
偶然私と同居だったの。
しか
も学校がもう目と鼻なの。彼は松坂高校って言った、俺は松坂商業高校って一緒になるみたいな。年齢はもうバッチリ近いし、で一度そんなんでなんか飲みたいね、お話したいねって言ってて、なかなかちょっとそのお時間取れなかったので、増野さんが、まあ、改めてね、今度また新規企画として、男花魁のその再演、すごい人気だったんだって。前回のその、
そうなんだ、
うん、でまたそれで今回もまた出演者募集ということで、私にもしそういった方で希望さんもね、 お顔の広いことであったり、またほらこういう楽大 FM やってるから、うん、うちはまた特にそういうこう舞台関係の方とか役者さん、そういったこの演出家とか脚本家の先生とか、うんうんうん、そういった方多いんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
うん、でお嬢もだって女優さんやるわけだから、
そうですね、
なんとなく興味がね、
はい、
終わりのようだったら、うん、ぜひ一度、
はい、
まあ、お出かけになってみるといいと思うし、はい、ネットワーク持たれると、
はい、
いろんなまたそういった広がりがあるんじゃないかなと思いますけど ね、
はい、
そうですね、名前だけでももしよかったら、はい、リスナーの皆さんともに覚えておいていただけたらと思いますし、
はい、
興味と関心がおありの方は、池原摂取時期へもとますの三原さん並びに FP アドバンスプロデュース公演ボリューム4男イラン再演の方の出演者募集にてですね、それこそどんどんとご応募していただけたらいいんじゃないかなと思いますよ。
はい
はい、続いて、
わざわざメールありがとうございます、
はい、
チョアヘヨドットコムメグさん、
ん
ブログ見てくださってるんですね、
はいはい、
見守っていただいて感激です。松葉杖で病院行ってるんですが、
はあ、
仕事もラジオもキャンセルに追われ、
はあ、
もう少し経てば落ち着くかとは思うのですが、はあ、キーボーさんは相変わらず活動的ですね、
はあはあ、
本当尊敬します。
ありがとうございます。
怪我したり病気するといろいろ思うことがあるんですが頑張って治します、
うん、
ぜひ、なんですかね、
エイトさん、
エイトさん、
うん、
エイトさんのもんじゃ焼き行きたいです。
エイトさん、はい、なぎらエイトさんね。
あ、
なぎら健一さんのせがれさんね。
あ、行ったことあります。
お、楽々行ったことある。
行ったことあります。
あるんだ。
はい、
すでに。
すでに。学大お好み焼き屋さん結構
あ。結構あるからね、キャベツテートとかね、うん、
はい。
それはいつ頃の話ですか。
半年前ぐらいですかね。
それ偶然。
偶然、あ、いや、そういうお店があるんだよって、あの上司に連れてってもらって、
はい、今、エイさんは学大 FM に出演されたのがご縁で、今こちらのルッチさんで毎月1回、第4土曜日の深夜、
はいはい、
12時ぐらいから、DJ のなんかそういう
すごい
クラブみたいな、
あ、ここが
DJ ナイトみたいな、
そう、これもここが
クラブと化すわけ。
あらあら、
で、
おしゃれですね。
あなた先週来てくれた時に、
はい、
もうちょっと手狭な感じがあったでしょ。
あ、そうですね、
テーブルがあったりとか、
はい、
うん、あれ今すごく逆に広くなったでしょ、
はい、
うん、あれはあるその DJ ナイトのある事情があって今ああいう広くなってるわけ。
あ、そうなんですか。
いろんな事情があって、
はははは、
天井ちょっと穴が開いたりとか、
え、そうなんですか。
そういう、なんか盛り上がるのよ、超若い人たちが集まると。
そうですよね。
そうそうそうそう。で、それを、まあ、主催して頑張ってやっておいてなのが、まあ、このなぎらの A さんなんだけども、要するにその A さんがそのこちらに、来て遊びに来てた当時にゲストで出てくださったの、はい、このチョアヘアドットコムのメグさんがゲストで来てた、うん、くださった時に、
ええ、
あ、違う違う違う、メグさんともう一人、ミッチェルさんっていう、
はい、
この方たちもラジオやっておいでの方なのよ。
あ、そうなんですか。
浦安 FM っつって、
お、
浦安のインターネット FM よ、
うん、
うん、で、それをやっておいでの方たちがゲストで来てる時に、エイトさんもたまたまいらして、ま
あ、
仲良くなられて、でその時にもんじゃ行きますみたいなことを言ってる矢先に彼女が骨折しちゃった。
あ、そうなんですか。
で、行けなくなっちゃったんで、まあ、僕はブログを拝見して、大丈夫なのみたいなことで、早く治して一緒に行こうよ、ね、行きましょうっていうふうなお話 なわけですよね。まあ、だからそういった部分でね、まあ、お嬢も、じゃあ、もんじゃ行ったことあるっていうことですから、
はい、
まして、これ、学大 FM も通じてのご縁で、また、ゆかりが、縁が深くなるわけですからね、
はい、
よかったら、そういった、なんでしょうね、もんじゃパーティーにも、参加していただけたら、よろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
はい、
さあ、そんなことで最後になりますけども、こちらはフライヤーで頂戴しておりますけども、千本桜ホール落語会、千本桜ホールさんはご存知かな？
ちょっとわからないです、
ね、あなたは大体学大界隈わからないんだよね、基本的にはね。
実は
うんうんうん、
ちょっとわからない。
それはそうだよね、
近くなんですけどね、はい、
こっち千本桜ホールさんってね、28年からもう30年近く
あの
やっておいでのお芝居小屋があるんですよ。
あ、そうなんです
か。そうそう、千本桜ホールってもう名門ですよ、はい、学大では。はい、でそちら その千本桜ホールの三田社長っていう方がおいでなんですけども、
はい、
その方もまた私に長く、お付き合いさせていただいてて、
はい、
そちらの三田社長からのご紹介でこちらのルッチさんに、
はい、
今学大 FM を紹介していただいてやっていただいてやらせてもらってるってことなんで、
はい、
そういう本当次から次へとネットワーク広がりがあるっていう部分じゃ ね大変ありがたいなというふうに思ってるんですけども、
はい、
そんな千本桜ホールの今一押しのイベントがこの千本桜ホール落語会ということで、
はい、
4月3日の水曜日ですね、18時30分開演、開 これは会場の方は30分前ですわね。起動線が2000円、場所がご存知千本桜ホールですね。お問い合わせ03-3715-4019、03-3715-4019。ご出演の方がね、今若手で、大変売り出し中ということ、三遊亭ユーバー賞、三遊亭ユーバー賞ね、あと本当にこう落語をご覧になったことがない方にはね、三田社長曰く、もうぜひ一度これもう見ていただきたいというふうな企画でございますので、4月3日水曜日18時30分ね、起動線2000円千本桜ホールでございますので、興味と関心がおありの方はぜひお出かけになっていただけたらなというふうに思いますよ、はい。さあそんなこんなで、長くなってしまいましたけども、本日の1曲目に、参りましょうかね。学芸府は書き込みメールでも先ほどご紹介させていただきましたけども、群馬県はね、そちらの方で、ホテルのオーナーシェフをしながらですね、音楽活動も続けておいての、はい、ピアノも弾けばね、マンドリンも弾くしね、それこそギターも弾けばもう歌も歌うということで、もう作詞作曲から何からもなさるわけですけども、そんな彼がですね、先ほども申し上げたように、群馬県の戦隊ものですね、超速戦士 G5 というのを書いたりとか、あるいはそのお嬢氏 CM で見たことないかな、今のゆるキャラの人たちが、ゆるキャラのキャラがゆるキャラの人たちっていうのが いっぱい集まってきて、あのアイドルかなんか知らんけど、若いお嬢ちゃんがなんかお茶持って出てきて、その後にゾロゾロゾロゾロとその、
なんかありますね、見たこと、
あのゆるキャラがついてくるみたいな、クマモンとかヒコニャンとかいっぱいついてくる、はいはいはい、その中に田んぼに落っこっちゃうキャラクターがコロトになる。
そうだったんですね。もう一回ちゃんと見ます。
見てみて、
はい、
でそのコロトンのテーマソングを書いてるのがこの須永さんっていう方なんですけどもね、はい、今日はまあそんなご縁もあって、超速戦士 G5 も聴いていただきたいところですけども、本日はそんな今 G1 グランプリをやってるということでね、おめでとうございます。
はい、ね、おはようございます。
そんな丸さんつながりということで、丸さんというのはあのコロトンも丸してるんで、はいはい、あの人丸さんというから、丸さんつながりということでね、コロトンのテーマソング、しかもコロトン数え歌、絵描き歌だったっけな、か
わいい、
そういう曲を聴いていただきたいと思いますね。それではコロトンのつながさんのナンバーでこちら、
お顔にちっちゃなお口、まん丸お目々に
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました、はい、あコロコロコロトンね、コロトンお絵かき歌でございましたけどね。さあ、そんなこんなでですね、本日の1曲目聞いていただいたところで、次はですね、コンテンツ的には、あ本日今日の時事ネタということですけども、はい、私が10項目ぐらい気になったニュースソースについて読み上げてまいりますので、トノオカさんの方でね、
はい、
まあ、ゲスト&アシスタントということなんで、はい、どんなニュースソースに関心があるかなといったところをまあまあ、リスナーと、
はい、
まあ、リスナーの皆さんにちょっとこう、あ、なるほど、トノカさんってこういう人なんだとか、そういうの興味ある人なんだとかね、意外だなみたいな感じがね、伝わればよろしいのかなというふうな向きでございますけどね、はいはい、まず最初は、昨年の衆院選は無効、一票の格差訴訟で、初判断、広島高裁ということでございましたり、続いて EPA の看護師候補合格率 9.6% 昨年下回るということでございましたり、続きましてがん親玉、肝幹の細胞だね、狙う、臨床研究へ、末期患者治療に期待ということがございましたり、これなんか私なんかも大関心のあるところですけどね、
はい、
お疲れ様でした、どうもお疲れ様でした。それに続いて、生活保護通報、小野市条例案成立へ、反響1700件、続きまして大阪市案件、これは不当介入を認定、橋本氏謝罪したいといったことですね、うん、続きましていちご団地に、復興の春、津波被害の宮城、これは渡里町ですね、続きまして世界に目を向けましてキプロス EU と基本合意混乱乱れ、ごめんなさい混乱恐れ、薄まりユーロ買いということがございました。続きまして松江城、松江に堂々登場ネギマン、
お何でしょう、
ネギマンの上映会ですって、これはもう豆腐マンも負けてらんないですね。続きまして新しい歌舞伎座、内装は先代そっくり、屋上には庭園もということで、あ、いよいよ歌舞伎座できちゃったんですね、はい、最後に北里大が2700万円の不正受給、教授ら処分公表せずといったところですけども、さあ、殿岡さん的には気になったニュースソースということなどどうなりましょうか。
いちご団地に復興の春、
いちご団地に復興の春、
はい、
ほうほう、これをまた、いちご団地自体をご存知ですか。
いや、存じ上げないんですが、ほうほう、復興のその宮城県の方に私行ったことがありまして、
それまたなんで、被災支援に、
そうですね、
どういった形で、どういった形で、
まあ、なんでしょうね、私たちのその、まあ、飲食のその会社、私のお仕事の先で、
はい、
まあ、そのなんていうんですか、出先で、その簡易的なお店を出して、
ほうほう、
でそれをコミュニティの場にして人々が集まる場所を作ろうっていう、
なるほどなるほど、
はい、それでお邪魔したんですよ、
はいはい、当時は話し中ですけども、よくそれこそファーストフードなんかだと、ローソンだとかセブンイレブンさんなんかもね、出店されたりとか、でそういうところはその一つ の, そのコミュニティとしての役割を果たしたみたいなことは聞いてますけども、
はいはい、
まあ、それに近いような感じかな、
そんな感じです。うちとあとキャノンさんと、
キャノンさん、
そう、まあ、写真がなくなってしまったっていう、まあ、今までの思い出がね、なくなっちゃった、そのためにコミュニティ人を集めて、でそこでまた新たな思い出を作ろうよってことで協力いただいて、まあ、そこでねドリンク飲みながら笑顔を生み出し、
はい、
で写真に残しっていうような、
いいじゃないですか、
それに参加させていただいて、
あったかいコーヒー飲みみたいな、
そうですね、だからそれは、気になりましたね。
あ、そうですか、でそれがこのいちご団地ね、いちご団地の名前は分からないしどんな状況かも分からないわけですね。
そうですね、
いちごが取れるあのエリアだらしくて、
そうなんですか、
そこに支援のお金が、まあ、渡ったりとか、その助成金みたいな形に な,、うんうん、なったりとか、でまたそのいちごを栽培するのを産業をまた立ち上げなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
そうするのにその周辺に団地をこしらえたりとか住まいできるようにして、そのエリアを中心に活性化させていこうということで、復興の春が来たというふうなことじゃなかったかなというふうに思うんですけどね。
ちょっと調べよう。
はいはいはい。まあまあいずれにしてもね、まあ、2年経過したところではありますけども、
はい、
なかなか復興が進まないところもありながら、はい、こういったところではどんどんとね、そういったこう復興の土音が聞こえてくるところもあるということには違いないわけですね。
はい、
はい、続けてなんか、まあ、どっか他に気になったようなことありますか。
気になったところ、うん、まあ、ちょっとネギマンが気になりましたよね。ネギマンが
気になりますね。やっぱりこの、あの、私が申し上げるのなんですけども、
はい、
キャラクターのやっぱりこのインパクトといいましょうか、訴求効果っていうのは意外とやっぱあるもんでしてね、だからあの、そういった意味で言うと、あの、今のゆるキャラブーム、
はい、
あれなんかもその最たるもんでしょうね。なんかこう気になるそういったこう戦隊もんだったり、ご当地戦隊もんだったりとか、ゆるキャラだったりとか、その他に何かこう関心がおありだったりするようなことってありますか。
私このゆるキャラ全体的になんか丸いものってすごい好きなんです、
丸いもの好き、
癒されるもの、
はいはいはい、
なんですが、詳しく一人一人わからないので、あの方たち、で、くまモン、
くまモン
しかわからないんです
。クマモンしかわからないよね。
そうなんです。
はあはあ、ネギマンはもちろんわかんないね。
そうなんです。わかんないんです、
はあはあ。これやっぱりネギの特産みたいですよ。まあ、それはだからネギマンなんですけどね。これ私だって目黒のサンマだからサンマ被ってるんで、これサンマが取れない山の中で被ってたら変でしょ、だって。
あ、そうですよね。
だったらイノシシマンだとか。
ああ、そうですよね。
ね、そうじゃなきゃいけないわけなんで。
うん、
だとしたらこれはもう理にかなってるわけですよね。
はい、
そういった分、自分で言うのもなんですけども。だから目黒のサン祭りがあると、毎年私たちは学大もう視聴放送に出かけてって、この格好で、人気を博しているいると自分では申し上げておきましょう、ということには違いないんですよね、
はい、
はいはい、まあまあそんなこんなで、本日の今日の時事ネタこの辺にさせていきまして、 KO レコードの CM についてね、本日のゲスト&アシスタントね、殿岡さんについてさらに、いろいろと伺ってまいりたいと思います。それでは CM で。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
本日は番組冒頭からゲスト兼アシスタントとしてお付き合い願っておりますのが殿岡幸子さんということでね、
はい、
ここで改めて殿岡さんについて学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、
はい、
もし訂正や付帯事項とありましたら、声がまたちょっと変わってるよ。
あ、本当ですか。はい。
もし訂正や付帯事項、あのね、多分ね、その声はね、接客中の声じゃない、
はい、
今の私が指摘した声は、
はい、
だからあの休憩してる声かな、それは。
そうですね、
うん、だから、はい、休憩なしでいこう、とりあえず番組中は、
はい。
ね、よろしくお願いしたいと思いますけども、はい、訂正や付帯事項等ありましたら何ないとご指摘くださいということで、じゃあ申し上げますよ。
はい、
殿岡幸子さんは目黒区在住でよかったかな、はい、はい、まあ後でじゃあ訂正とか付帯事項あったら言ってくださいよ、
はい、
出身が埼玉県の浦和市、血液型 AB 型ということでね、
はい、
現在は飲食業に 店勤務ながら、はい、夢は、いつか自分のラジオ番組を持ちたいということでね、はい、女優志望の31歳、趣味がスノーボードに AKB 太田、
はい、
かっこ推しメンは梅田彩香ちゃん、かっこ閉じるということらしいですよ。です、はい、特技の方が茶道、華道の家元跡継ぎということでね、
はい、
去年昔からやってみたかった演技をやろうと始めますと言ったところですけども、はい、さあいかがでございましょうか。
はい、
特に間違いとか、そういったことございませんか。
はい、ございません。
ございません。
はい、
はい、なんか今自分で一押し情報とか、これはちょっと、よくよくご説明しておきたいんですけどみたいなことがあったら伺っておくんですが、
なんでしょうね、私自身のこのね夢に関してのことは何もちょっとねお仕事だったりっていうのは決まってないので、
はい、
お話しすることがないのですが、はいはい、何を話したらいいんですかね。
逆にじゃあ私から根掘り葉掘りと伺ってもいいですか。
ぜひお願いします。
だからやっぱり何としてもその、はい、まあ、冒頭でもちらっとお話しましたけども、
はい、
やはりそのラジオ好きにしてもですね、そういう接客業をやって、
はい、
そういった方たちとのそういうこうコミュニケーションを、
はい、
うまくね、そういったこと自体がやっぱりこう嫌いな人だったらできないわけなんで、
はい、
そういったこともあってのラジオということなのかもしれませんが、
はい、
まあやっぱりちょっと変わり種というふうに申し上げちゃいましたけども、
はい、
家元のね茶道とか、
そうですよね、
華道、お茶、
はい、
もなさるんでしょ。も
う
それで飯食っていけるわけだからそれでいいじゃんみたいな話だと思うんだけども、
まあ、おとなしくね、うん、これやってりゃいい話なんですけどね。
だって多分和服もお似合いでしょうし、
まあ、
その立派なねそういうこう所作なんかも行き届いておいでなんでしょうから、
はい、なんでですか ね、
ね、
まあでもきっかけはそうですね、やっぱ年ですかね、30っていう年を迎えて、なんか
年なんだそれ、
なんか30になっちゃったって思ってやっぱりちょっと意識しましたね、ここから本当にやりたいことやろうって思いましたね。
あでもね申し上げちゃなんですけども、
はい、
もう私これで、まあ、自分で53、54でごぼこになってくるんですが、
はい、
言ってもやはりそのちょうど、まあ、お嬢のその年頃の頃に、
はい、
29でしたけどね、
はい、
仕事をどうしようかこうしようかと思って銀座の呉服屋さんに勤めてて、結構いいお給料もらって、
はい、
まあ、その社会性を帯びた部分ではそこそこの成功を手に入れて、はい、まあ、会社としてもその役員と言いましょうか、
はい、
その重役と言いましょうかね、
はい、
まあ、営業部長的なその役職やるから、まあ、会社の今後も頑張ってくれみたいなお話もあったんですが、
はい、
やっぱり違うなと思い始めたのが29、30の頃でしたから。
あ、一緒ですね。
それで僕はその、はい、その仕事をきっぱり辞めて、
はい、
ニューヨーク飛んでったんですよ。
おお、
そういうセントラルパークで泣きながらね、それこそもうバフンのこう観光客のこのガラガラガラガラって、はい、セントラルパークだから行くじゃないですか、カゴに、
はい、
カゴに馬車に乗っかって、
はい、
あれは乗っかってる人はいいんですよ、
はい、
あれそこでギター弾いたりとかなんかパフォーマンスやってる人にとってはただ臭いだけですから、はい、まあ、食事中の方には恐縮ですけど、
はい、
まあ、そんな大変な思いしながら泣きながら歌歌ってて、でやっぱり帰ってきてもやっぱりそういった道で飯食っていきたいなと思ったのがやっぱりその頃でしたから、
やっぱ悩む時期なんですかね、
かもしらんね、
はい、
お嬢もやっぱそういったことはあるわけですか。
悩
むっていうよりもそういうターニングポイント的な、こうな何かその自分の新しいもう一歩踏み込んでみたいとか、新たな自分をそういうこう、何かこう模索してみたいみたいなとか、
その長く続けた、この仕事で、
すみません、お探してみます。はい、はい、よっ、
はい、そうです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよかったら今度はこちらの席の方に座っていただいて。はい、お気をつけてありがとうございました。ね、今もう別品のお嬢様方お帰りでございます。大変残念な思いです、
残念ですね。
ね、はいはい、はい、まあそれにしても、
何でしたっけ、は
い、残された方たちで頑張ってまいりましょう。
はい。
ですからその30代の頃のターニングポイント的な思いですよ。
はい。
で、それがなんでまた学大 FM だったのかみたいなね。
はい、
うん、
うん、ご縁ですよね。
ご縁だと。
こんな私が今ここにいることなんて、うん、数ヶ月前の自分に
も
うね教えたら驚いちゃいますよね、
うん、だとしたらもし差し障りがなかったらそれよっぽどそういったこう踏み込んでいったりとか、何か例えばこう自分 の, その何かこうはショックな何かがあったりとか、そういうそのいうきっかけというものになった何かっていうのはやっぱり自分の中であったり
してますか？ありますね。ちょっと重くなっちゃってもいいんですかね、これね、はい、あの2年前に母が亡くなりまして、
はい、お母様が。
そうです。
あ、
まあ、それは今だからこうやってね、なんか夢の話をする、まあ、きっかけとして話はできるんですけど、あ、まあ、その頃はちょっと自分がやりたいこととか、まあ、考えましたね。
あ、
うん、本当に人の一生が終わってしまうっていうのを目の当たりにし、
そういう死生観ね、
うん、人生観っていうんですか、まあ、そんな大きなことはあれなんですけど、ね、変わりましたね。
なるほどね、はあ、はあはあ、うん、そういった意味で言うとそれはそれぞれにそれぞれの、ね、リスナーに聞いておいでの方たちもやっぱりそれはもう、
うん、
様々に終わりなんだと思うんだけども、うん、先ほどそのおかけしたコロトンの、はい、須永さんという方もそうなんだけども、はい、彼もやっぱり若くしてお父さんを早く亡くしてるわけですよね。
あ、そうなんですか。
でたまたま去年の暮れにお母様も、はい、行かれたわけ。
あ、そうなんですか。
でそんなこともあって彼にしてみればお身内がほとんどその前にちょっと前にやっぱおじ様も亡くなられたりして、うんうん、まあ、だから要するにこう不幸のどん底とも言ってもいい中で、うん、家業のホテルはやっぱりちゃんと自分のそれはもうやっていかなきゃいけないわけじゃないですか。だから彼もそれはまあまあ彼は今となっては50、うん、僕とそんなに大差ないけどもね、はい、ちょっとしたぐらいなんだけども、
はい、
でもやはりそういう生死に関わる部分での、うん、何か非常なこうストレスとかプレッシャーがある中で、うん、彼はやっぱりもうでもやっぱりもう立派に大人ですから、
はい、
あの僕もそれで励まさせていただいたんですけども、ささやかながら、
はいはい、
もうしっかり再生されましたからね。
うん、
だけど30となるとあなたの場合は相当まだお若いわけだから、
うん、そうですよね。
それこそもうショッキングだったりとか、うん、なかなか立ち直るまでに時間がかかるとか、
うん、
そういったことはやっぱりあるでしょうね。
そうですね。でも意外と、うん、意外とっちゃあれなんですけど、うん、結構お母さん子だったんですけど、
あ、だったら余計じゃないですか、
うん、そうですね。割とでも、うん、なんかじゃあこれやろうみたいなきっかけになったというか、なんか今もちゃんと見てくれてるなって感じがするんですよね。だいたい
ポジティブな方
かもしれないですね、
考え方として。
はい、泣いててもしょうがないって感じ
で。 AB 型さんとしては切り替えが良かったし、スイッチの切り替えが、
切り替えすごいいいです。
私いいんだ、
はい、
あ、そう、額は汗かいてるけどそれは切り替えができない。
ああ、今ちょっと緊張はまあやっぱり
今日してるわけだね。
はい、してます。
全然でもそんな感じないんだよね。
本当ですか。
なんでなんだろうね。
そうじゃないですか。
声がハキハキしてるからなのかな。
そうですかね、
うん、全然そんな感じない。呼吸が乱れてる感じもないし、まあ、それで例えばあえがれても嫌だけど、あはーふーとか言われても困っちゃうけどね。
でもご希望とあらば、
まあ、こら、そういう引き出しもあるんだ一応。
はい、もちろん。
あ、なるほどね。まあまあでも言ってもお客様の前だったりとかね、はい、聞いてくださってるとかいたりするとね、
はい、
そういったこともあるのかもしれません。ようやく今ちょっとそういう意味ではね、お客様ちょっとあの引けたんで、
はい、
緊張が解けたのかもしれませんけども、
はい、
そういった部分で言うと、まあ、その30歳を、はい、転機として、はい、今後自分のやりたいことをどんどんやっていこうじゃないかと、
はい、
言ったようなことには違いないわけですね。
はい、
でまあそれにきっかけとするのがまたそのラジオ、またそのお芝居もやっていきたいし、
はい、
まあ、演技をやろうと始めてますっていうのはそういったことなんですね。
はい、
だまた例えばだからその他にもなんかこう他にこんなこともやってみたい、あんなこともやってみたいっていうことはやっぱあったりするわけですか。
うん、どうでしょう。でも今はそんなに欲張っ、もう今で十分欲張りだと思っていて、最初本当ラジオだけしか考えてなくて、
はいはいはい、
でそのなんでしょうね、オーディションだったり、
はいはい、
面接だったりっていう中で演技っていうのがポッと出てきたので、はい、今それがもうだいぶなんだろう、もうたくさんある状態です、私の中で。
なるほどね、
はい、
だとすると今度は趣味とか思考っていう話になるんですけども、
はい、
そんなあなたが、
はい、
なぜ AKB みたいな。
そうですよね。
これはちょっとまだそのなんですか、ギャップと言いましょうか、ある種相当なこうね、何かこう落差がある距離感と言いましょうか、ような気がするんだけど、これは年齢的なもんですか。
年齢、いや年齢は
年齢だったら失礼だけど、
ね、ちょっと
どっちかってハロプロの、ハロプロでも あれじゃないの、モームスの方じゃないの。
あ、その昔モームスの中澤優子さんとか大好きでしたね。
あ、似てるもんね、雰囲気なんとなくね。
本当ですか。
あ、似てると思う。
嬉しいです、ありがとうございます。
そう、おうおうおう、
カラスの女房とかね。
お、はい、それが、ま、なんでまた AKB。
多分テレビを買い替えて、うん、よくテレビを見るようになったんですね。でその時に
それまでテレビもあったんでしょうし、見てたんだけど、
ね、
買えるまでがきっかけがあったんだ。きっかけというかそうならなかったんだ。
そうですね、あんまりテレビを見てなかったんですけど、変えた時に、変えた瞬間
瞬間に何かちょっと飛び込んできたんで、バッと。
そうです、画面も大きくなり飛び込んできた彼女たちが、
はい、
でもう釘付けになり、
ありゃ
もうなんだこの子たちはっていう。行ってみようかどうの子分かります？
行ってみようかどう、あ、なんかあったね、 CM がね。
あの子板野友美ちゃんって、ともちんって言うんですけど、
ほうほう、
最初あの子から入ったんですね。でそれで、あ、すごい、この子こんなに、この子がいるところこんなにいっぱいいるっていうので AKB を知って、
ちょっといいかな、行ってみようかどうでしょ、
はい、
あれイオンのコマーシャルでしょ。
そうです。
じゃない、ないでしょ、だってそれは伊藤洋華堂とはイオンとは別の会社だから。
あ、はいはいはい、
いや今これを言いたかった。
何ですか、ごめんなさい、今ちょっとよく分からなかった。
いや、いいのよ、これ言いたかっただけだから、
はい、分かりました。
そう俺もジャストのタイミング出せないんだけど、
はい、
欲張りだから、
はい、
何としてもこう自分で言っときたい、片付けときたいってことは片付けときたいの、
ね、はい、あ、すいません、ちょっと
でも、
まあ、
こんなエゴイスティックな番組だから、
はい、あ、分かりました。あなたも
どうぞその調子でやっていただいて構いませんから。分
かりました。
はいはい。で、まあ、それに戻りますけど、
はい、
そんな AKB が飛び込んできて、
はい、でよく見るようになって、
それにしても また話最後言うようですが、
い
っぱいその48人とかいるわけじゃないですか、
はい、
基本で、その他にもなんか名古屋の N なんとかとか、博多のなんか HK とかなんかあるでしょ、
はい、あと何
番
あります
ね、また お姉さんのやつもいたりとかして、もう解散しちゃったけど。
あ、そうですね、
ね、
お詳しい、
そこはかとなくそのぐらいは知ってるんですよ。
あ、そうですね、
で何を言いたいかというと、はい、そんだけいる中でも、まあ、やっぱりそのセンターだなんだろう争って、
はい、
その選挙とか大騒ぎするわけでしょ、
はい、
で前田のあっちゃんだとか、大島さんがどうしたとか、
はい、
ある中で、
はい、
なぜまたこの、梅ちゃんなわけですか。
よく聞いてくださいました。彼女はですね、はい、2期生で、
はい、
あの古い方なんですよ、 AKB の中でも。で、なんですかね、最初のうちはそんなに日の目を浴びず、うん、
はい、
まあ、選抜っていうね、そういうシステムになっていて、まあ、たくさんいる中ですから、いろいろとその条件があった人が、
はいはい、
まあね、メディアに出れたり、シングルに出れたりっていうような中で、
うん、
梅ちゃんは結構少なかったんですよ。
少なかった、何が少なかった。
なんでしょうね、2期生で古いんですけど、
ほ
う
ほ
う、ちょっと途中で怪我をされて、
うんうん、
なんでしょうね、なんて言うんですか、お休み、
は
あ
は
あ、お休みしてた時期があって、
はいはい、
でも彼女的には多分その時期はあんまり言ってほしくないっぽいので、
うん、
でもその帰ってきてからの頑張りがすごいっていうのと、
あ、そういうこと、
あとそんなに、なんでしょうね、こびてない感じが私は好きですね。
私一応リサーチのつもりでお嬢が言うから、ちょっと画面だけでなりと思って見てきたんだけど、
本当ですか、
なんか上品そうなお嬢様的な感じの印象はあるけど、でもそんな頑張り屋さんとかなんか引いてて、
うん、
まあ、僕言っても板野さんなんですけど。
あ、そうなんですか。なんだ、
やっぱり親父殺しだから。あんな感じはね、
そうなんですね、
いいわけですよね、おじさんたちは、
はい、
でまあ、それにしても、
はい、
僕は全然わかんないわけですよ、
はい、
まあ、せいぜいその、まあっちゃんだとか、
はい、
その大島さんだとか知ってるぐらいのことで、
はい、
まあ、あとは金太郎だとか、
はい、金太郎
正式なメンバー違うから、はい、
そうですね、
違いますね、
はい、
だけどその梅ちゃんに関しては、
はい、
だから梅ちゃんって書いてあったもんだって、
その
梅田さんってだけど、
はい、
俺梅田さんでその調べてなかったら梅ちゃんとは呼ばないもん。
相性で梅ちゃん、
そうそうそう、書いてあったから、ね、梅ちゃんって呼ぶんだけど、
はい、
まあ、だから見た感じでは本当になんとはない感じで、特に特筆すべき、まあ、だから上品そうなお嬢様みたいな感じだなっていう印象で、うん、他にも、まあ、そこかかとのが綺麗だったりグラマーの子がいっぱいいるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だけど彼女はね、そんな、
そうなんです
ね、お嬢がもうどうしてもだって梅ちゃんじゃなきゃいけないわけでしょ、これ言っちゃ、
うんうんうん、そうですね、
それはわからないわけよ。
これは画面ですぐわからないと思うんですけど、まず一つにダンスがすごく上手なんですよ、うん、
ダンスを上手なの、
そうなんです、もう AKB の中でも1位2位争うぐらいのダンスの上手な子 で、あとはその何でしょう、がっつくんですよ、テレビに出たいとか、
あ、ということ、
給料上げてほしいとか言っちゃう系アイドルで、
それだから逆に卑しくない？
いや、だからそれは
逆にそれがその
好みなんですかね、
私はパッションっていうか、
うん、
その、まあ、ポジティブなそういう姿勢というか、
うん、
それがその誠実さとか、はい、誠意っていうかな、情熱になって現れるわけだ、
うん、そうですね、だってその芸能界の人たちってもう裏が何かわからないように見えるじゃないですか、テレビからしたら、
はいはいはい、
だけど そこをこうちゃんとドンって出してくれちゃうあたりがすごくなんか好感持てますよね、
じゃあまたこれはね、あのお嬢が今後もし楽曲を続けていかれるとなると、はい、やっぱりここのコーナーで自分のオリジナルコンテンツを持っていただかなきゃいけないわけですよ、
はい、
だとするとそれがどんなことになるのかなというと、はい、今も1時間15分ぐらいほとんどもうやってきた中で、
はい、
今一番あとは目が輝いてたりとか、
ね、
熱いトークになってるんじゃないかと思うんですが、
はい、
その左手を頬に添えてるのがちょっと意味がよくわかんないんですけど
落ち着きをね、
ああ、はい、そうなんだ、いやいや、それをだとしたら、
はい、
あのまあ、そのご実家の家業のね、家業って言ったらあれですけども、はい、お茶とかお花の角のね、
はい、
そのお話になるのか、
はい、
であるいはそういう自分 の, その飲食関係のお話になるのか、
は
い、また舞台とかそういうお芝居好きだっていうことだし、うん、そういったお話になるのか、
はい、
まあそのトークでもそういったこうトークの中心にした話なのか分かりませんが、
はい、
だとしたらこれ AKB の可能性もあるわけですね。
そうですね、どっちがいいんでしょう。
いや、それはこうリスナーの皆さんとかに投げて、あの興味がある方だったら、
はい、
もしこれひょっとしてこの番組を、
はい、
あのこのルッチのお客様で、
はい、
いるんですよ、若干1名。
あ、若干1名、あ、いらっしゃるんですか。
AKB クレイジーな人が
来てください、はい、そうなんですか。
しかも公認会計士だったりするんですよね。
え、ご立派ですね。
公認会計士で結構なおじさんなんで。
あ、そうなんですか。
うん、サイチさんって言うんだけど。
あ、お待ちしてます。
だから彼とだったら
、はい、
多分熱くそれもう激論交わせると思うよ。
あ、いいですね。
ただ僕は何を言いたいかというと、
はい、
あなたはお嬢さんの年頃で、
ええ、
まあ、そういう同性としての、はい、彼女たちを支援するのは分かるけど、
はい、
で分かんないのはその彼がね、うん
うん、はい、
これまあ名前出しちゃってるんで、
はい、
あれだったら失礼に当たるかも分かんないけども、
はい、
でも、まあ、事実だからいいよね、
はい、
本当にファンなんだからで彼は別にそれを否定してるわけじゃない、
はい、
ないんで、だからそれにしてもその全体的なそういうこう AKB のこう、まあファン心理っていうのかな、
はい、
相対的な、これはどっから来るんだろうなって僕は未だに理解できない。
私もそれは常々考えてるんです、仲間たちと何がいいのかと。で、私は答えは出ないんですが、
はいはい、
一つにその自分の青春を見ているような気がするんですね。
じゃああのおじさんも自分の青春を投影してるのかね、あそこに。
それどうなんでしょうね。
この前だって話酔っ払ってて話したらやっぱりそっちの話になるじゃない、はい、で僕はそんな興味ないけど、
はい、
でたまたままたそのお二人その揃っちゃったんだよ、そういう好きな人は。
揃っちゃった、
はい、いい親父さんだ、親父たちだけど、
はい、
まあまあ少年な、
はい、
あのダンディな方たちですよ、
はい、
どこで持ち上げようとしてるか迷ってる自分がここにいるんですけども
、はい、
まあそうするとあのこの前丸刈りしちゃったお嬢ちゃんいるでしょ。
あ、はい、いますね。
ね、しくじっちゃって、
はい、
ね、
はいはい、
あれについてものすごいこう熱く激論を交わすわけですよ。
あら、
これであれはどうだこうだって、
はい、
あれはでもね、結論から言うと、
ええ、
そのメディア対応をしっかりしてなかったブレーンが悪いんだ
と。
彼女はその軽薄だったりとか、
うん
うん、ある種ちょっとこうそのなんていうの、フライング気味だったけども、うん、やっぱりそこを止めてやるとか、
うん、
そういうふうな取り巻きがいないということが彼女にとって不幸であり、
そうですね、
ああいう事件が起こっちゃったんだってことで、まあ、お嬢の見解は別として、
ええ、
まあ、ちょっと続けさせていただくけど、
はい、
そしたらね、メディア的なそういう、あと僕も気になったんで、
はい、
ネットだなんだって追いかけたんですよ。で、僕にしては分かんないから、その、
はい、
まあ、そのお客さんのね、サイさんって方が、
はい、
あの熱く語ってるのは、はい、まあまあそういうことなんだろうなと思ってたのよ、
はい、
そしたら後で自分なりにその、うん、研究するっていうか調べてみたら、
はいはい、
一部始終合ってんだね、彼が言ってることが。
あ、本当ですか。
すげえなと思って。
すごいですね。
それ総合的な見識とか見解がもう彼が言った通りのことをメディアが全部しゃって、メディアでもいろいろ言ってるのあるんですよ。
はい、
もういろいろね、要するにそういう、うん、そのクロート話な、
はい、
本当にクロハト話したコアな、
はい、
そういう本当の正論的なことの、
はい、
まあ、誰が言ってもって何だろうな、うん、あ、これがまあ相対の総論なんだろうなと、
はい、
いうふうなその正論なんだろうなということを彼が言ったのが、もうズバリそれがもう、
はい、
あの的中してるっていうか、
はい、
言い当ててたんで、いや、まんざらこれは侮れないなっていうか、
うん、
あ、やっぱファン ていうだけあって違うんだなと思って、まあ、これは僕は本当にちょっと彼に対して失礼だったのかなとかねちょっとこう、見上げるっていうか、はい、あのちょっとこう見直すっていうようなことだったんですけどね。やっぱり好きな人はそういうことなのかね。
そうですね、なんか運営側っていうんですけど、私たち運営って呼んでるんですけど
運営とか言っちゃう、
その、彼女たちを、ね、組織作っている人たちの、はいはい、その何でしょうね、出方だったりっていうのも見えるんですよ、はい、いろんなね、そのフェイスブックじゃないですけどツイッターであったり、あと他のそういうコミュニケーションツールがあるわけですよ。そういうところでその、ね、いろんなものが出てくると、まあ、私たちもこう考えたりするんですよね。こういう出方ってことはこうなのかとか、裏を読んだりとか。
もう秋元康になってるじゃないですか、そうなると。
まあ、だからもういろんな秋元康がいると思います、ファンの中に。
なるほど。それはもう例えば野球選手、野球好きな人が一、はい、人誰かが野村さんだったりとか、
あ、そうですね、
その一郎だったりとか、はいはいはい、もうキャッチャーの誰それだったり、評論家だったりするのと同じように。
そうですね、評論家みたいになってるかもしれないですね。
今後どうなっていきますか、先生。
分かんないです、
分かんないですか、
本当に分かんないです。
それが分からないのが、うん、秋元さんもだからさじ投げたって言ったもんね。
なんかありましたね、
うん、秋元さんもだから予想さじ投げたってやったら変だな、うん、要するに何ていうの、予想不可能
だから、予想をたくさんしてそれが当たらないのがまたいいのかもしれないですね。ずっと続いちゃうんですよね。
だからそこがある種 の、 その、まあ、病的な部分だったりとか、ね、いい意味でですよ、そういうなんていうのかな、こう、惹かれる、その魅力っていうことになるんでしょうね。
そうですね、
なるほどね。いや、しかしこれはなかなか興味深いんで、はい、お嬢的にはこれもう本格的に一つのコンテンツとしての候補として上げておけばよろしいんじゃないですか。
そうですね、今すごく楽しかったです、
うん、そうですか、はい、いいじゃないですか。でもそのリスナーとか関係者の皆さんにも、はい、もしその殿岡がこれからやっていくにあたって、はい、何かちょっとこれ殿岡にやらしたいとか、殿岡宛にちょっとこういうのを、や、まあ、なんていうの、そういうこう人生相談な、人生相談だったりとか、はい、まあそういうこう、リスナーの皆さんとのやり取りみたいなことでね、はい、リクエストっていうかな、はい、そういうのあったら、まあ、ちょっとそこはそこでちょっとお願いしとくっていうか、投げておいた方がいいんじゃないですか、うん、
ぜひお願いしたいですね、
はいはい、だからそこのリスナーの皆さんにいるつもりで、
あ、じゃあぜひ、うん、でも人生相談なんてされちゃってもですね、私まだそんなに人生経験してないですからね、
はいはい、いや例えばよ、だからその、はい、一緒にコンテンツ考えていきたいので、まあ、皆さんちょっとだから、この春吉さん、はい、春吉さんだとか、はい、まあ、の森田さんとか、はい、いっぱいいるからリスナーの方は、はい、
じゃあまず一つは今の感じで、うん、AKB に関してのなんやかんやを話したいかなっていうのが一つありますね、あとは何ですかね、うん、なんかありますか、他に
ありますか。だからそれをリスナーの皆さんに聞いてみよう、うん、だから今度またそういうの、はい、一緒に考えてくださいねみたいな。
あ、今これで頼めばいいんですね。
そうそうそうそう、
ぜひ皆さん、
私にリクエストをお寄せくださいとか、一緒に考えてくださいね、はい、みたいなことを投げておけばいいんじゃないですか。
じゃあまんま言いますけど、
はい、
ぜひオリジナルコンテンツを一緒に考えていただけたらと思います。
はい、まんまありがとうございました。
はい、お願いします。
はい、そんなこんなでね、その他になんか、ここはあなたのコーナーなんでお伝えしておくようなこととか、はい、そういったことありますか、コンテンツ的に。
ないかな、
ないかな、大丈夫かな、はい、まあ、はい、とにかくじゃあ AKB でもう今のところはね、まあ、これ
それしか喋ってない。
いや、それでいいんじゃないですか、
はい、
もう冷静にそういうのまた放送ご自身でも持ち帰っていただいて、
はい、
私なんか本当知らないことばっかりなんでね、
はい、
うん、だからその関連でまあ、AKB さんに特化してお話ししていただくのが一番盛り上がるんでしょうが、
はい、
周辺でほらもう言ってもおじさんだから、
はい、
アイドル今たくさんいるわけでしょ、はい、そのキャリーパンミューパンミューさんとか、
あ、はい、
あと桃色クローバー Z さんとか、
はい、そうですね、
もう知ってんな俺、
そうですね
じゃないか、まあまあいろいろいるわけじゃないですか、
はい、
そんな人たちの情報をお寄せいただくたりとか、また比較対象してお聞かせいただくっていうのも、
それもいいですね。
そうそうそうそう、はい、だから若い人たちばっかりじゃなくて、はい、もうおじさんたちも聞いてますからね、
はい、
うん、だからぜひぜひ、そういった方たちのためにも、うん、そんな、まあ、 ヤングでナウな情報
を、なんか勉強しますね、私もそれで。
あ、そうです、うん、それいいんじゃないですかね、逆にね、
うん、これいいよっていうのがもし終わりでしたら、うん、私それを猛勉強しますので。
あ、いいじゃないですか、はい、ね、だってやっぱりラジオでも何でもそうだけど、好きこそものの上手なので、はい、やっぱり一番興味と関心があって長続きすることってそれに限りますからね。
そうですね、
はい、まあ、そんなこんなでじゃあね、はい、今後ともまあそのいろいろとその対応的な可能性がある中で、
はい、
まあ、そんなふうなことを一つ候補に一つ挙げていただいて、
はい、
もうほとんどもう学芸夫として今後アシスタントとしてやっていかれるような方向性にだんだんこう線路が引かれてますけども、お嬢的な見解はいかがなもんかということでね、
はい、
本日はまあそんなこんなでお客様もね、引けたところにて、じゃあ今日名物恐怖のインタビューのコーナーも、飛ばして、CM に続いて、じゃあもうぼちぼち時間も時間なんでエンディングさせていただきましょうかね、それでは CM でガチャ。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うん、
まい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サマーマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
3月26日火曜日第459回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ殿岡さん的にはいかがでしょうか。
はい、
はい、
また
終わりましたね。おしまい、はい、おしまいですよ。
いや、来たいですね。また
また来たいですね、
はい、はあはあ、いいですかね。
いいですかね。いや、そこはもうだから、
はい、
それが今日の素直な、はい、殿岡さんの印象と感想だとしたら、
はい、
逆にこちらからもそういう殿岡さんに、
はい、
もうお伺いしなきゃいけないんですけども、
はい、
今後ですけどね、
はい、
まあ、要するにお嬢がそのグローリーさんからのご紹介で、
はい、
まあ、学芸でそのアシスタントなりサブパワーに目指してやっていきたいみたいなことでお越しになっていただいているには違いないので、
はい、
今度はこちらからそれを実際にやってなくなると、やっぱある程度の覚悟とかね、
はい、
そういったことでいろんなことが出てくるとは思いますけども、
はい、
そんなことも乗り越えて、
はい、
継続して、まあ、学芸スタッフ並びにパーソナリティに向けて、
はい、
頑張っていかれる覚悟とか決意が 固まりましたでしょうかどうでしょうかということを、はい、伺わない、うん、伺わなければならないと言いましょうか、まあはい、伺うことになるんですが、
ええ、非常にやらせていただきたいなという気持ちで固まっております。
気持ち来てるんだけど、はい、それはもうまさしくそれは本当にそうなの、
はい、
変わってんねあんた、
なんでですか。いやだって
本当にやるの
やりたいですけどどうなんですかね。
いや、わかんない。
いいですか。
あなた次第だから、うちはもうそれは、あとはもうデミンさんに聞いてくださいよ。
本当ですか。
で多分大丈夫と思いますけど、
はい、いいですかね、ぜひまたやらせていただきたいと思います。
そうですか、
はい、よろしくお願いします。
こんな番組ですけども、
いやいやいやいや、
楽しんでいただいて、はい、じゃあ今回もちょっと頑張っていただくということで、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
じゃあこちらこそもうリスナーの皆さん、まあ、友岡さんじゃあ頑張っていただくということなんで、まあまあ、その日程としては第4週目が今一番コンスタントに、
はい、
あの、はい、空いているということなんだけど、
はい、
その辺はまたじっくり相談させていただくということでよろしいですか。
はい、もちろんです。
いずれにしても火曜日7時から8時半ということなんですけども、はい、お付き合いいただくということで、
はい、
はい、じゃあ頑張ってまいりましょう。
お願いします。
はい、今後とも一つよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、よかったですね。まあそんなこんなで新たなアシスタントが決まりましたことで、
はい、
また友岡さんにはね、今後ともまた皆さんからのご声援ご支援をお願いできればというふうに思いますよ。さあそんなこんなで次回4月2日火曜日、放送ではですね、第1週目アシスタント海老名さとみさんとともに明るく楽しく元気にお送りしてもらいたいと思います。リスナーと関係者の皆さんには学芸部のホームページ http://fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。さあそれではね、ライブご聴取の皆さんと一緒にいつもでしたら毎度のコールで番組を締めさせていただくところですけども、今日はもうね、時間の都合ですが、
はい、
そのお花見のシーズンだけで皆さんもお花見にね、まあ出かけておいでなのかもしれませんけど、静かなホールには違いないんで、はい、お嬢と一緒にじゃあ、
はい、
ね、元気よく、
はい、
これからの学大 FM に向けての意気込みがかかったコールになりますんで、
はい、
それをちょっと見せていただきましょうかね、
はい、
AKB バリに行くのか誰バリに行くのかちょっと分かりませんけども、はい、マイクに噛みつかない程度です、
はい、
よろしくお願いします。最後になんかメッセージ出したことありますか。
メッセージ、頑張りますので
頑張ります。
よろしくお願いします。
いいですね、はい、じゃあそんなこんなで番組締めてまいりますよ。はい、そんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、お疲れ様でした。はい、よろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい、リスナーの皆さんご挨拶してください。
どうぞよろしくお願いします。
はい、友岡幸子さんでした。どうもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
YJFM、 YJFM、 こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。